ここが知りたい。一般質問9ページ。一般質問とは、議員が執行機関、庁や教育委員会などに対し、庁政全般にわたり、事務の執行状況や将来に対する方針を聞き、疑問点を正すことを言います。当庁議会の質問時間は30分以内で、答弁時間は含めません。6月定例会では3人が一般質問を行いました。質問と答弁を要約した内容は9ページから10ページまでです。全文記録・会議録は9月下旬に町議会ホームページに掲載します。目次、JR 蟹江駅橋上駅舎の竣工を1月に控えて、向井派伊藤俊一、9ページ。持続可能な行政運営について、向井派戸谷雄二、10ページ。母子世帯を継続的に支援せよ、立憲民主党中村英子、10ページ。向井派伊藤俊一、問い、JR 蟹江駅橋上駅舎の竣工を1月に控えて、答え、すなり祭りをイメージした整備を、問い、JR 蟹江駅橋上駅舎化の進捗状況は、今年12月のオープン予定だが、来年1月になったのはなぜか、また、駅南北にトイレの設置と管理についての考えは、まちづくり推進課長、進捗率は事業費ベースで令和2年度末で 96% の予定である。施工ヤード撤去後に北側駅前広場の整備を行うため、駅利用者の安全性等を考慮して来年1月の供用開始とした。北側駅前広場にユニット型トイレを設置する予定である。駅南側は駅前広場の整備に合わせて設置する予定である。管理は庁が行う。問い、駅前区から公園の要望書が出ているが良い考えがあるのか。まちづくり推進課長、南駅前線の整備にあたり、駅前周辺の沿道にふさわしい土地利用を図っていくことになるので、その中で公園設置についても検討していきたい。問い、すなり祭り、ユネスコ無形文化遺産の案内標識を駅舎及び駅周辺に考えよ。また、祭り会場への動線は、まちづくり推進課長、改札口を出て自由通路内の正面にすなり祭りをイメージした施設を設置する予定である。北側の駅前広場からすなりの郷中を通り流昇院などへ向かうルートが最適と考える。向かい派戸谷雄二、問い、持続可能な行政運営について。答え、公共施設の最適な配置を。問い、財政状況が厳しい自治体では、公共施設の総量削減が不可欠である。1、総量削減をする考えはあるのか。2、可視化機能を民営化も含めて規制緩和できないか。総務課長、1、今年度、個々の施設の方向性を定める計画を策定予定である。長期的な視点で、更新、統廃合、長寿化を計画的に行い、公共施設の最適な配置を実現していく予定である。教育長、2、産業文化会館4階は、障害学習の観点から作られており、 貸す対象が限定されている。今後検討し、どのような形で町民に還元できるか考えたい。問い、行政の中枢を担う職員がメンタルの不調により当庁を去っていった。1、原因究明はされたのか。2、職員のメンタルヘルスケアを推進しているのか。総務部長、1、所管課に職員の訴えに基づいた事実確認をし、職場環境の改善を指示したが、残念ながら慰留がかなわなかった。総務課長、2、年1回ストレスチェックを実施し、高ストレス判定となった職員には結果を通知し、希望者は産業医との面談を実施している。立憲民主党中村英子。問い、母子世帯を継続的に支援せよ。答え、速やかに追加の支援策を。問い、新型コロナによる母子世帯や非課税世帯への影響はどうか。民生部長、臨時休業措置により日常生活が大きく変わってしまった子育て世帯のうち、一人親世帯や非課税世帯は、さらに大きな経済的な影響を受けたものと認識している。実態調査を行っていないので、正確な世帯数の把握はできていない。問い、母子世帯では生活保護より厳しい生活をしているケースがある。せめて生活保護並みの支援をすべきだ。町長、調査をすることができない状況にあるのではないか。まずは、一人親家庭、準要保護の家庭を把握できる状況を取るよう指示している。問い、国や県、当庁の支援があるがあまりにも遅い。長期化するので継続的な支援を求める。民生部長、まずは9月までの給付について引き続き行うが、速やかに追加の支援策を取りまとめていきたい。町長、国の二次補正の内容により、所得の低い方、一人親世帯など、対象となる方に光を当てていきたいが、財源が行政運営の柱であるので、ご理解いただきたい。それぞれのコーナーに質問者の写真があります。